の本当の免疫と言えます。そしてこの免疫とは、病気に直接関わり合った疾患した。後にのみ、つくものです。これに対し、人工的な免疫とは、その病気の症状を薬やワクチンを利用して人工的に抑えたという意味です。咳や鼻水が出るのは、体が侵入者を撃退する、お掃除システムですから、鼻詰まりの薬や咳止め、炎症止めの薬を使うと外部からの侵入物を本来ならばいけるはずのない体の奥底にまで通してしまうことになります。咳や鼻詰まりが病気そのものだと偽って主張する医者たちは、次の点を見過ごしています。こうした抑圧は、体が排泄する必要があるものを外に出せないように邪魔をしてしまう。ジェームズ、P42、188。ワクチンによって、人工的な病原菌ウイルスが血液に注入されます。仮説としては、この薄められたウイルスに対して体が抗体を生み出し、こうしてで、来た抗体が、その後一生の間その病原菌ウイルスが侵入してきた際にはそれを発見して退治してくれる、というものです。しかし、このような免疫とは、人工的であり、つまり実際には不適切だと言えます。なぜなら、ワクチンが体に与えている免疫まがいの機能とは、自然に発生する病気に対しての免疫ではなく、人工的な科学者が研究所で作り上げた注射用の病気に効くだけのものだからです。ワクチンは、何百回分、何万回分比べてみても、皆同じ中身ですが、人間の免疫機能や、病気のかかり法は、一人一人違います。この点からも、問題が、あると言えますね。さらに、人工的な免疫は、母から胎児へと受け継がれることはありません。人工的な免疫は、一時的なものです。人工的な免疫は、後に再度同じ病気にかかるリスクが非常に大きいものです。科学的にも意味不明な、再接種ブースター処置が行われているのはこの理由からです。マーフィー204。ワクチンによる人工的な免疫は、現代において、成人になってから元々の病気が異常な形で発生する、という現象を引き起こしています。これは、成人の風疹のように、はるかに深刻で危険な症状です。新種の伝染病を作り出した集団接種。こうした異常な形の伝染病が、元々の伝染病にかかって自然な免疫がついている人々に与える危険性については、誰も話そうとしていません。集団接種が始まる以前にも、程度の違いはありますが、人間はすべての伝染病に対して集団で免疫をつけていました。しかしこれは、20万年もの時間をかけて、です。少し考えてみましょう。ベビーブーム時代に生まれ、子供の時に風疹にかかって、一生の免疫をつけた人が、この人工的な新種の異常な成人型の風疹にも免疫があるかというと、そうではありません。どうしてでしょうか。風疹という伝染病は何世紀もの間存在してきた病気ですが、この異常型の風疹が生まれてからは、まだ30年も経っていないからです。ちょうど、抗生物質の氾濫がスーパーウイルスを作り出した様に、ワクチン接種も新しい伝染病を作り出し、ているのです。これを、進化と呼べるでしょうか。クリプラ、ワクチンの再接種について、2010年10月9日10時58分28秒、テーマ、予防接種の参考書、大切な人を守るために、ワクチンの再接種効果の促進用。最初のワクチンが免疫をつけてくれるはずなのに、だったらなぜ子供たちは1年後にもう一度同じ接種をしなければいけないのでしょう？では、1回目のは、何だったのでしょうか。身を言うと、どのワクチンに関しても、ワクチンの効能促進用の再接種が効果のあるものだ、と証明する研究は、未だかつてされたことがありません。もう一つの疑問があります。MMR や3種混合、B 型肝炎、H インフルエンザなどの数回にわたる接種は、毎回同じものを接種します。ワクチンの生産者、側は、再接種のワクチンは1年ほどで効果がなくなってしまうと発表していますが、それなら、 最後に受けたワクチンが子供に一生の間続く免疫をつけるという研究成果はあるのでしょうか。そんなものはどこにもありません。大体どうして最後から2番目のワクチン接種は1年で効果が消えて、最後に受けたワクチン接種だけ特別に一生の間効果が続くなんてことがあるでしょうか。ここが重要な点です。生産者はワクチンによって一生の間免疫がつくとは決して言っていません。 PDR を通した生産者側の主張を見ても、ワクチンの効力は限られた時間で消えるとはっきりしています。一生続くなどとその宣伝をしているのは、薬を売る担当の部門会社側、宣伝担当の方です。クリプラ、本物の免疫とは何か。2010年10月9日10時58分57秒、テーマ、予防接種の参考書、大切な人を守るために。すべてが、自分自身に、免疫とは、体の分子の ID を成立させた持っていくための体能力です。ジェームズ P105、188。つまり、あなたの細胞はすべて、あなたの ID を持っていることになります。それらすべてが、同じ DNA から成り立っているのですから、この、ホソ、法の統一性を促すものはすべて、健康を促すものです。逆に、体が細胞の ID を保つことを邪魔するものは何でも、病気を促すものです。この、ごく簡単な基準が、わかれば、ワクチン接種による人工的な免疫がなぜ長期的な効果を持つことができないか、説明がつくでしょう。ワクチンを作り出すプロセスのすべては、ある伝染病の菌をどんどん弱めていく、といったものであり、人の血液に注入した際に、体がそのワクチンに反応しない程度まで、その菌は薄められていきます。これはつまり、その菌が非常に弱められているので、体が異物として感知することができないんだということです。ですから、皆さんの体の免疫機能は、いつも通り異生物のタンパク質に反応するやり方では、こうしたワクチンに反応をしません。体が、騙されてし、待ったわけです。普段の生態環境の中では、このような出来事は起こり得ないことであり、これは全く不自然な出来事です。192。これに対し、自然に発する伝染病は薄められていないので、体の免疫機能システムを順番に起動させていくのに十分な強さを持っています。他人に自転車の乗り方を教えたり、レーザー写真を 2D で見たりすることを教えたりはできませんよね。もちろん説明することはできるでしょうが、実際にレーザー写真が見えるようになったり、動いている自転車のバランスを取るにはどう体を動かせばいいのかを学ぶのは、一人一人が自分で努力して始めて身につくものです。免疫も、これと同じです。体に、無理やり押し付けることはできないのです。体が実際に、侵入した異物を感知してそれと戦いを挑み、自分の免疫能力、をどう組み合わせればそうした異物を感知し、取り囲んでやっつけることができるかを、自力で学んでいかなければいけませんし、そうする機会が与えられる必、要があります。これには時間も労力も必要ですし、病気にかかる場合の時もあるでしょう。こうした過程は、現代科学の理解をはるかに超えたものです。しかし、これで得られる免疫とは、一生の間続くものですし、これこそが唯一、本物の免疫なのです。クリプラ、アメリカにおけるワクチン接種の実情、2010年10月9日10時59分20秒、テーマ、予防接種の参考書、大切な人を守るために、子供の時に受けるワクチン接種は何回？ 9/11 事件以前には、接種が義務化されているワクチンの数は割と簡単にわかるようになっていて、主に CDC のウェブサイトに載っているワクチン接種の予定表を見ればよいだけでした。15。しかし、9/11事件以降には、新種のワクチンの追加や旧型ワクチンの削除など、驚き、くほど多様な変更が、数ヶ月ごとに行われるようになりました。さらにもっと混乱させようと、最近では予定表を一つだけではなく、年齢ごとに分けて分かりにくくしています。前には、 未成年に推奨される予防接種予定表と呼ばれる表があるだけで、誕生から18歳までが対象とされていましたが、それが2008年には突然、子供向けの予定表、成年期の予定表、追加接種の予定表、成人向けの予定表やらがまるで20年前からずっといたような顔をして CDC のサイトに並んでいるのです。これらの表は非常に読みにくく、例外の突起や重複事項がたくさんあります。こうした新しい掲示の仕方は主に、子供に接種が義務化されているワクチンの数が急激に増え続けているという事実を分かりにくくごまかすために考え出されたでしょう。そして、成人用も多数追加されていることも、ごまかさなければいけませんし。ね。次のページには、伝染病防止センターによる、2009年度の予定表を載せていますが、そこにはなんと68回ものワクチン接種が、子供時代に受ける、接種として推奨されています。15。2009年度、予防接種予定表。誕生時、B 型肝炎。1ワクチンの数。1から2ヶ月。B 型肝炎。1、2ヶ月。3種混合。ポリオ。PCV。ロテーテク。7、4ヶ月。3種混合。ポリオ。ハイ B。ロテーテク。7、6ヶ月。3種混合。ハイ B。ロテーテク。6、6ヶ月から18歳。インフルエンザ。毎年。1、6ヶ月から18歳。B 型肝炎。ポリオ。2、12ヶ月から15ヶ月。MMR ハイ B。PCV。バリセラ。6、12ヶ月から23ヶ月。A 型肝炎。2回。2、15ヶ月から18ヶ月。3種混合。3、4歳から6歳。3種混合。MMR。ポリオ。バリセラ。8、11歳から12歳。破傷風。ジフテリア。百日咳。HPV3 回分。MCV4。7、ワクチン接種。計、68回。資料、伝染病防止センター www.cdc.gov15。この予定表は、2007年初めにもっと小刻みなスケジュールになり、さらに9月11日の事件の後にはより頻繁に、時には2、3ヶ月ごとに何らかの変、さらが付け加えられています。こうした追加は2007年だけで、3回も行われていて、2008年にもさらに追加がされています。この表を見ると、アメリカの子供たちが世界中で一番多くのワクチン接種を受けているだけでなく、歴史上最もワクチン接種を受けている存在だということがわかります。世界中どこにも、アメリカほど激しいワクチン接種のプログラムを組んでいる国はありません。そして子供がワクチン接種を一回逃すと、次の時どうなるかというと、そうです。同じ日に全部のワクチン接種を合わせて受けさせられるのです。時に、歯14種類ものワクチンを同時に、です。こんな行為が安全だと、どこかに証拠となる研究があるでしょうか。もちろん、ありません。68回と、おまけ。そして、地域のクリニックはどこでも、いつでも好きなようにこのリストに実験的にワクチンを増やすことができます。68回だけ、ではないのです。このおまけのワクチンのことを、両親に伝える場合もあれば、無断で行われる場合もあります。大抵の親は、通常の予定表のことも知らないほどですか。らしかし、これだけではありません。2002年の1月には、さらに新しい時代が始まったのです。クリプラ、アメリカにおけるワクチン接種の実情、続き、2010年10月9日11時0分7秒、テーマ、予防接種の参考書、大切な人を守るために、営業促進のための、新カテゴリー、この、ハイリスク区分、は2002年に現れたものですが、これは新しいワクチンの接種実験がしやすくなるように仕組まれた裏道であり、これによって生産者側は堂々と将来ずっとワクチンを増やし続けられるようになってしまいました。生化学兵器のテロに対するヒステリックな危機感の扇動に始めま、利己した手口で A 型肝炎やロテーテク、 HPV のようにこっそりと新種のワクチン接種がいつの間にか加えられていくのが目に見えるようです。なぜって、新種のワクチンを追加したければ、ただ2、3ヶ月前に該当する病気をハイリスク区分に設定しておき、その後でまるで当然という顔で、さっさっと予防接種予定表に付け加えてしまえば良いのですから。とっても簡単ですし、公衆に何の告知も必要ありませんから。便利な方法ですよね。9/11事件のたった4ヶ月後に現れたこの新区分も、実はこの国を取り巻いている緊急事件候補護模範法や愛国主義法、ふるさと守り法、といった項、絵が盛り上がれば発足するであろう。様々な命令のお膳立てに過ぎないのです。140。このような法律の命令が出来上がれば、どんなこともテロ扱いできる絶対服従的な、支配的な権力が与えられることになり、そうなると概して我々人口の一部、あるいは全人口は、彼らが必要だと判断した行為にはすべて、実験的なワクチン接種も含め、従わなくてはいけないことになります。それに従わない者は、罰金や罰則、懲役をやむなくされ、あるいは無理やり従わされたり、財産を焼かれたり没収されたりする仕打ちを受けるでしょ？こんな極端な法律制度が本当にできるなんて、なかなか信じられないことに感じるでしょうが、実際にこの制度のいくつかは、現在の全州の法律に含まれ、ているのです。しかし、こんなナチス主義といつでもどこでもテロ恐怖のどちらかを選べというなら、私は迷わずにテロ恐怖の方を選びます。政府がどれだけ私たちを守ってくれないかはもう十分に分かっていますから。どこまで受ければ十分なのか？世界中、そして歴史上でも最も多い68回というワクチン接種を我々の子供たちに受けさせているのだから、生産者側はもう十分金の卵に満足しているとお思いでしょう？ところが、そうではないのです。これらすべてのワクチン接種からなる、体に対するウイルスの負担を研究したり、混合接種の負担や同日に複数接種することから来る負担の研究をすることは、決して援助されず、このような懸念が話題に上がることは一度もありません。いわゆる科学にとっては、どれだけ多く、どれだけ早く増やせるか、この方が大事なのです。9/11事件以降の世間では、どんな条例が発足しても滅多に抗議の声が上がらなくなり、よってワクチンの大洪水の口は、大きく開け放たれています。近年の義務接種のワクチンの表を見てください。1980年、計20回、2003年、計40回、2004年、計53回、2005年、計58回、2006年、計63回、2009年、計68回。以上は、子供向けのワクチン接種の状況ですが、これには続きがあります。新しく設定された、成人用ワクチン接種予定表、子供向けの接種予定表よりも、さらに懸念されるべきことが、この新しい予定表です。2008年初めに、何のメディア告知もなく突然こっそり現れた、この成人用の予定表において、CDC は18歳以上の成人に対し73回の追加ワクチン接種を奨励しています。15。これによって、アメリカ人のワクチン接種の奨励回数は一気に2倍にもなってしまったのです。でも、そんなニュースはどこでも放送されませんでしたよね。つまり、こういうことです。今まで一世紀もの狭間アメリカの国民にワクチン接種を行ってきた CDC と関係者たちは、今度は子供たちだけでは飽き足らずに、もっと市場開発を広げなければ気が済まなくなってしまった。そして最も豊富な市場である、成人に目をつけた、というわけです。過去100年の間において、ワクチンの効果が生涯続く、という主張をした科学者はいませんでした。だからこそ、ワクチンの複数回接種の必要性の利用しができたのです。子供たちがなぜ、同じワクチン接種を何度も何度も受けなければいけないか。それは免疫が薄れてしまうから、でしたね。ですから、成人向けに予防接種を続けることも、それを考えればごく自然 当然な成り行きだったわけです。だったら、生涯ずっと接種を続けさせればいい。なんでもっと早く思う。いつかなかったんだろう。この素晴らしい思いつきで、営業効果は一気に2倍にも膨れ上がったのですから。2009年度のアメリカ成人向けに奨励されている接種は次の通りです。破傷風、ジフテリア、百日咳、15回、ヒューマンパピロマウイルス、3回、風疹、おたふく風邪、三日ばしか、6回、バリセラ、2回、インフルエンザ、45回、プリブナー、1回、ゾスター、1回。こうした成人向けの予防接種予定表とは、全く前例のないものであり、合衆国以外にこんな設定をしている国はどこにもありません。国民250回分ものワクチン接種を推奨する国なんて、他にはないのです。この新しい方針がもたらすであろう影響は、すぐには明確にわかりませんが、次の点ははっきりしています。この成人向けの人体実験に不注意にも参加してしまったアメリカ人は、この本で取り上げているワクチンによる様々な副作用や障害を、今までの2倍にも振ってしまう羽目になるのです。クリプラ、乳児が負担、突然シシドズ。2010年10月9日11時0分36秒、テーマ、予防接種の参考書、大切な人を守るために。乳児は、成人のミニチュア版ではない。もう一つ、決して討論されることのないことは、ワクチンの毒成分と、乳児の体の大きさの対比ですが、これについてボイド・ハーレー博士はこう述べ、ています。体重6ポンドの新生児に行うワクチン接種の1回分は、体重180ポンドの成人に同日行う30回分のワクチン接種に等しい。95。乳児の体を他の顧客層と同じように扱い、企業的なリミットなしの概念を押し付けているのに、誰一人として次に挙げる、最も初歩的な質問をする人はいません。乳児には一体何回分に耐えることができるのか？9/11事件後には、これからいつどんな生化学兵器のテロが起こるかわからない、とマスコミに挑発され、世間はヒステリックな緊張に満ちていました。そんな2002年1月のペディアトリクス誌というジャーナルに、近い未来に科学がどんな変化を遂げるかという予測の記事が載っていましたが、これ、破学前とする内容でした。その124ページには、筆者例が親たちに向けて、我が子がたくさんワクチン接種を受けすぎているのではなどと心配することはない、と書いてあります。それというのも、最近の発見で、乳児が1万回もの接種に耐えられることが分かったからだ、というのです。そして、偶然でしょうか。この筆者は CDC の宣伝部のメンバーである、ポール・オフィットです。オフィットは、全く巧妙な先手を打ったと言えるでしょう。なんといっても9/11事件以降、推奨ワクチン接種の合計数は、3倍にもなって、いるのですから、119。持ち札が悪くては、勝負には勝てない。こんなワクチン接種の数々は、本当に効果があるのでしょうか。私たちの子供たちは、本当にそうした伝染病に対しての免疫をつけたのでしょうか。もしも効果があるものならば、アメリカの子供たちは乳児の生存率において世界一であって良いはずですね。しかし実際には、34位という結果で、す。ユニセフ。36。つまり、他の33国の乳児たちの方が、2歳まで生き延びる確率が高い、ということです。さらに、1997年には私たちは22位、だったのですから、逆効果も良いところです。アメリカでは毎年、少なくとも1万人の乳児が、流行の突然シシドズ、という診断理由で死亡しています。これはつまり、寝る前には健、やすしだったのに、起きてみたら死んでいた。そして決まって原因は不明、というものです。この突然死という言葉は、ワクチンの集団接種化の以前には存在していませんでした。メンデルソン。246。実際の死亡時の数は、不明です。突然死に関する優れた専門家であるピエラス・ケーブナーは、その、一生涯にわたる研究において、 ワクチン接種と突然死の疑いの余地のない関連性を明らかにしています。243。アメリカの子供たちの健康状態は、概してひどいものです。喘息、アレルギー、抗体の病気、そして皮肉なことに、ワクチン接種を受けたその伝染病そのものにかかっている子供たち彼らの数は、どんどん増えつつあります。最近になって、比較的害の少ない子供の伝染病に対して行われたワクチン接種が、集団接種の開始以降、がん、白血病、リウマチ関節炎、MS、ダウジェリック病、狼瘡、ギレインバッテ症などの抗体の病気が急激に増えていることの原因ではないかという疑いの声が強まっている。マイナス P232、How to raise、246。メンデルソン博士がこの指摘をしたのは、20年前ものことですが、こうした病気は、減っているでしょうか。抗体の病気、という言葉が一般家庭で量、くきかれるようになってしまっているのは、どうしてでしょう。それに、慢性の疲労症、自閉症、謎の慢性のアレルギーや関節炎に悩まされている子供たちが、ここ数年の間に増え続け、さらにその年齢層も低くなりつつあるのは、どうしたことでしょうか。携帯用の吸入器を使いながら肛門を出入りする子供たちの数は、果たして減っているのか、それとも増えているのでしょうか。毎年 1.5 兆ドルも保健衛生につぎ込んでいるにしては、どうも我々国民の健康に成果が現れていないようですが、乳児の特別病室、2002年7月には、ある驚くべき話題がニュースに出ましたが、ほとんど注目はされませんでした。政府の機関で、国中の薬学関係の研究の大部分の資金援助を取り締まる国民健康機関が、末期症状の乳児の介護のために、2.500 万ドルを使うと決定したのです。これがどういうことを意味するのか、ちょっと考えてみましょう。がんやその他の致命的な病気で末期症状の患者たちと同じくらい、たくさんの乳児が病気によってゆっくりと苦しみ死んでいっていると、そしてその子たちの生命線をほぐしてやるために、新しく対策が必要だと、政府が判断したという意味です。それでは、この乳児の病気による死亡数とは？なんと、毎年、5万3千人もの乳児が、病死しているのです。事故死、ではなく、生まれてからかかった致命的な病気による死亡数です。ベトナム戦争のアメリカ人死亡者、を全部合わせた数と同じ、また南北戦争のゲティスバーグでの死亡者の統計数と同じ、ものすごい数の乳児が病死しています。しかも、毎年これだけの、乳児が犠牲になっているのです。123。末期症状で苦しんでいく乳児が、です。クリプラ、副作用反応の実情と、政府機関の対応、2010年10月9日11時1分2秒、テーマ、予防接種の参考書、大切な人を守るために、さらなる詐欺、予防注射の政治的な面から言えば、ワクチン接種による死亡率や副作用反応の報道に関しては、初めから避けられている問題でした。当然、ワクチンを、売る側としては、商品の欠点を知らせ回りたくはありません。まあ、ビジネスの基本です。しかし、偽のデータを作り上げたり、悪性反応が起こったことの上、法を隠したりすることは、全くの偽り、誤報道としか呼べません。一世紀も前に、ジョージ・バーナード賞もこの戦術に気づいています。世紀末の興味深い時代の節目に、私はロンドンのバローカウンセルの保健委員会の一員であった。そこで私は、ワクチンの成果をよく見せるために、どのように統計が工作されているかを目の当たりにした。天然痘ワクチンの再接種を受けなければならない患者の件はすべて、可能性の失神とか、バリオロイドと、とりあえず天然痘以外の症状だということにして偽の診断をしているのだ。205 P64 つまり単なる呼び名の言い換えというごまかし方です。これはポリオや天然痘が絶滅したと発表された後、同じ病気を軟性髄膜炎だとかサル痘だとか呼び方を変えてしまう方法です。 M 通り224、235。宣伝発表のためには、数字をよく見せる必要がある、というわけです。もう一つ、統計学者やライターの間でよく使われるごまかし法に、データのありすぎ、